は12時になりました。トークランチョンビート、本日のお相手は私ナナレンと、
こんにちはセバスチャンです。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあというわけで12月27日ですね。もうあと残り4日、
4日、
うん、なんかあっという間だったな12月って。やっぱシワスっていうのはさ、なんか忙しくないなとかって思ってたんだよ今年のシワスはね、うん、まあずっと忙しかったから、それに比べたら12月はまだいろいろ終わってさ楽な頃かなって思ってたんだけど、12月だけスピードがめっちゃ速かったわけよ。過ぎるスピードが、だから、あ、忙しかったんだろうなって振り返ると、
俺も12月多分一番忙しかったかもしれない。
忙しいね、なんかすっ飛んでたね12月だけやっぱり。で振り返ってみても、写真とか見ても、うん、あっちもこっちも行ってるわって、うん、あ、やっぱ忙しいんだって思った。
シワス言うわな、
シワスっていうね、うん、ただ精神的にはしんどくなかったんだよね。精神的にしんどかったのはもっと別の月にたくさんあって、あ、12月はあっちこっち行っても時間ないやだけど、メンタル的にはそんなにしんどくなかったんだ、うん、やっぱ負担というかそういうのがなくて、なんだろうねやっぱこの年の暮れ、うん、もういよいよ1年が終わるって、はいはい、いろんなことあったなって、これもあれも乗り越えてきたって、一応、大変だったけどやることはやったなっていう中で、うん、あの最後の終わりをこう迎えられるところではやっぱ開放感の方が大きいのかなってやっぱ思ってね、うん、来年のことを考えると全然また開放感ないんだけど、もう来年のことも始まってるわけよ実は、うんうん、もうその次年度のこととかも考えたら、あれもこれもあるわってなるんだけど、まあ、とりあえず終わってしまえみたいな感じあるじゃん、
はいはい、
一旦正月休みあることだしと、うん、長い休みですよ、それもあることだから、そんなことを考える12月27日なんですけど、はい、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。本当にいろんなことがあったと思います。FM 那覇ではですね、今日何があるかというと、ラジオの力で歳末助け合いという、今年もやりました、クリスマスツリーの下に皆さんからの贈り物を、集めて、それをどこに送るのかっていうと、生活に困っている人たちのために送るという企画をやっておりますけれども、2023年も皆さんからたくさんの物資が、ここに集まってきました。こちらをですね、今日は、那覇社協に、FM 那覇、架け橋沖縄としてですね、これを寄贈していきたいと思っております。架け橋沖縄は FM 那覇の支援部であり事業なので、まあ、FM 那覇というか架け橋 FM 那覇の支援部である架け橋沖縄として、こういうものをマッチングさせるという目的でですね、あの那覇社協に届けたいと思います。本当にね、支援先についてはもう悩みに悩んだわけですよ。
はい、
架け橋沖縄をはじめてですね、100以上の団体が今、那覇の方だけでですね、架け橋沖縄に自分たちの支援団体、こんなことしてます、あんなことしてますというのを、こう掲載しているわけなんですけれども、どこも困ってるわけじゃないですか。どこも物が欲しいわけだし、
はい、
その中でどれか選ぶってこともなかなかできなかったわけよね、うん、かなり難しかったこれは。なので今回も、今回もというか前回は母子家風の方にですね、届けたんですけれども、
はい、
母子家風福祉会の方に、今回那覇社協の方に、届けさせていただきたいと思います。なぜ那覇社協を選んだのかというと、まあ、FM 那覇というね、ラジオ局で番組持っているという癒着もありますし
僕も那覇町サロン協議会でも会うので、
架け橋沖縄の立ち上げにも大きく、はい、貢献してくださいました。はいはいはい、まあ、そもそも支援団体を助けるための情報発信拠点、カタカナで架け橋沖縄って検索してほしいんですけど、架け橋沖縄を作ることができたのはね、那覇青年会議所もそうだけど社協のね、
はい、
お力本当に大きかったわけですよ、はい、なので今回は、社協さんにちょっと力を集めていきたいと思っております。なので、そもそもね、支援先どこなのか説明してないのに、支援のね物資を、みんなくださったので、うん、本当にありがたいですね。あえてちょっと情報をあえてっていうのはね、ちょっと気になることがあって、
うん、
別の話なんだけど、架け橋沖縄立ち上げるときにね、
はい、
支援寄付が集まらない理由っていうのは、うん、支援の不透明さ、
はい、
寄付先がわからない、どこにどう使われてるのかわからないから寄付しないっていうものがあるという話があって、
うん、
それが理由で日本は世界で一番人助けをしない国っていうのに認定されたことだったんですよ、
うん、
統計ランキングでね、
うん、
出たわけですよ。ボランティア指数とか寄付するしたことがある人の数とかね、
はい、
日本人が一番しないんだっていうのがあったわけですよ。その理由が寄付先がわからん、
うん、
不明瞭だっていう、そもそも NPO 何してんのかわからんみたいな、うん、っていうのがあったと。で今回まさにその状況が寄付先が分からん状態にしたどこに使われるのかも分からん状態にした、
うん、
寄付集まるのか、集まりましたね、
集まりました、
うん、まあ、去年の、こともありますからね、去年と同じようにってこともあるのかなと思ったんですけども、集まりました。やっぱり寄付っていうのは情熱なんじゃないかなって思うんですよね、うん、思いっていうか、あと身近さ、
はいはい、
自分の近い距離にあるものなのかどうかっていうこと、うん、 本当にイメージしづらいよね。某大きな寄付の団体とかに寄付するってなったとしてもさ、世界につってももうはるか遠くじゃん、
うん、
僕もユニセフとかに寄付したことありますよ、
うん、
もちろんその小学校の時 に, 100円渡したら鉛筆が、ノートがワクチンがっていうのを見てそんなの寄付するやんって思って少ないお小遣い寄付しましたよ、
うん、
でもすごくいい気分になりました、
うん、
僕はこれですごく人のためになったのだと、
うん
というのはあって、大人になってもその心を持ち続けることが、できたのは本当にいいことだと思うんですけど、確かに分かんないとなって思う ね,
そうね、
身近に人だったら分かるわけよね、
うん、
届きましたってありがとうございましたとか、うん、なんかあったら嬉しいじゃん、ね、
はい、
で地域レベルになればなるほどいいと思うわけ。今回那覇社協だけど、例えば沖縄県社協、うん、県レベルでも寄付募集してるでしょ、
うん、
それが那覇社協とかさ、で今度その那覇市の中にもいろんな支援団体があるから、自分の近くの支援団体だったらもっと身近じゃんね、
はい、
でもなんだったら渡すとこ見れるかもしれないしねそれを 俺がねつって、うん、っていうのもあるかもしれない、
声が聞けるとね、うん、
だからなんかやっぱ身近であるほどいいのかなって思います。今回那覇 FM 那覇はね、パーソナリティとリスナー、そしてスポンサーさんの距離がやっぱ近かったのかなって思っております。今回はあの物資本当にありがたいなと。ただ、いただいた数を見るとですね、やっぱ多くの人から少しずつもらったっていうよりかは、少ない数から大量にもらったっていう感じですね今回ね。
そうですね、うん、はい、
なぜかね、その、例えば缶詰1個とかでもいいんですよ、
うん
うん、うち250人ぐらいか、今200人、とりあえず200人以上はパーソナリティいるわけですよね、
はい、
200人のパーソナリティが1人ずつ、例えば、缶詰1個でも、
うん、
それは200缶になるわけですよ単純にね、
はい、
なんかみんなやっぱ遠慮するっていう、自分これしか持ってきてないの恥ずかしいみたいな、
うん、
でも本当は1人の人が大量に持ってくるよりかは一人一人が小さく持ってきた方が負担も小さいし、
うん、
楽だし、
はい、
それにさらに大量のものが集められるので、うん、本当は少しずつでいいんだっていう心っていうかがもっと広まればいいよねって思うね、うん、なんかいや逆にこれだと申し訳ないって、ね、
少ないとちょっとっていう気持ちはちょっとあるのかな。
あるよね、
恥ずかしいかもみたいな、
うん、1000円だけとかね、他の人が1万円とかさ5万円とかさ、
うん、
寄付されたらさ、うん、それは寄付しづらいよってなるよね、
うん
うん、だから誰がどう寄付したかをねまとめなければ全然いいんだけど、
うん、
FM ラはちゃんとまとめてあります全員何がどうどういう寄付をしたか
公表はしませんけど、
ね、全部まとめてありますいや公表しますよ、前回も公表してますから、誰がどういうふうに寄付をしたかっていうのは公表してます。だって僕らはそこを明確にしてますから、ちゃんともらったものをこの紙と一緒に届けてありますから、
表には出しませんよっていう人も、うん、
はい、
いたのであ
今回 何人ぐらいいました。前回はでも全部出しましたよね、前回ウェブに残ってますよ誰がどう出したかって。
あ、はいはいはい、なんかリスナーさんとか
忘れてないですよね、
ちょっと少ないですけどみたいな、
はい、
でも恥ずかしいから、
いや全然名前は伏せるんですけど、ただ何をもらったかっていうのは、
それは
全然あります。いや前回名前載せてますよ、言っとくけど、うん、その名前載せたくない人は載せなければいいわけですから、
はいはいはいはい、
だからちゃんとそのどこから誰が何個もらってそれを何個社協に届けてるかっていうのは皆さんに明確に分かるので、
はい、
まあ、それを見ていただければいいなというふうに思います、まあ、前回に比べると数は減りましたよ、
うん、
第1回目の熱よりかは、第2回目、まあ、熱下がるのは当然しょうがないことなのかなと思うし、うん、あとは単純に熱が下がったわけではないかも、支援の方法っていうのがいろいろ増えたんですよ去年からね、
はい、
それこそ駆け足沖縄もできたし、フードドライブだとかフードバンクだとか、もともと寄付するところっていっぱいあるので、
はい、
いろんなところから寄付ができるわけですから。ただ、なんだっけ、聞いた話によると今年その寄付の支援先がなかなか分かんないみたいなことを言ってる企業の人がいて、
うん、
なんかいつも寄付するところ大体あるんですけど今年あんまなかったみたいなこと言ってて、なんだろうなそれってちょっと思ったんですけど、
はい、
なんかあるのかないのかよく分かんないけど、まあ、コロナもね落ち着いた的な雰囲気があって、そういうところからちょっと目が離れていってるのかなって感じもするんですけど、
うん、
まあ、今回はちょっと数が、まあ、結果的に少なかった。前は FM 那覇のスタジオを全部埋め尽くすぐらいの量がありましたけど、
うん、
今回は FM 那覇のステージをちょっと埋め尽くすぐらいの量でございますね、はい、まあ、僕らもそんなに強めに告知したわけではなかった、結果的にね12月ちょっとあっという間に過ぎちゃったので、うん、コロナの時は暇だったからね前のねめっちゃ告知したしね
うんうん、うん、
今回ちょっと忙しすぎて毎日のように発信っていうのがちょっとあまりできなかったのが、弱かったかなと思います。 それに対しては本当に大変申し訳なく思います。知らなかったよって、知ってたら寄付したよみたいなことをね言われたらごめんなさいということになりますので大変申し訳ございません、はい、はい、というわけで、この寄付の内容は後で話していきたいと思うんですけど、まずコメント読んでいきたいと思います。たけしさん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さやかたくみさん、どうも
どうも。
円楽さん、赤い羽共同募金の話ですか、すっとぼけ、こんにちは。
こんにちは。
赤い羽共同募金はね、社協が一生懸命やってますし、うちも CM 流してますからね。赤い羽共同募金ですね。マサさん、自転車の店タオさん、レン君、セバさん、こんにちは。
こんにちは。
マサさん、今年もお米提供しました。フライパンどうしようかなと悩みました。僕は公表してもいいですよ。もう公表したじゃん今自分で
写真も撮ってます、
うん、自転車の店タオさん、タイガーマスクはいないですか。タイガーマスクがいたらね面白かったんですけどね、
うん、
なんかあの大量のマイクが届くとかね、
これ
うちに寄付してくれうちに寄付してくれとかね、あの全部新しいマイクに変えてあげるよっつって、うん、タイガーマスクさんが、ミキサーも変えてあげるしパソコンも変えてあげるとかってね嬉しいですけどね。タイガーマスクさんは、まあ、うちに放送局にやんなくてももっと大きなところにね、うん、やったらいいと思いますよ。ああいうのっていうのは有名になった方がいいからね。
ああそうです、
ね、うん、話題を起こした方がいい、うん、あの誰から届いた方が分かんない、うん、テレビニュースにバーってなるぐらいのね、うん、やっぱいいと思います。すごく気持ちのいいことだと思うので、それが。はい、というわけで今日のトークテーマ、ラジオの力で歳末助け合い2023感謝御礼ということで、感謝を申し上げたいとともに支援内容についてお話ししていきたいと思います。今日の、この番組は YouTube、ツイキャスで配信しています。どちらも、FM那覇と検索していただければ、見れますので、ぜひとも検索してみてください。またポッドキャストやってます。 iTunes、Spotify でお聞きいただけます。どちらも FM 那覇と検索してみてくださいね。そしてリスラジアプリ、お手持ちのスマホにリスラジオと検索していただけますと、世界中どこからでもお聞きいただけるリスラジアプリがございますので、ぜひともダウンロードして聞いてみてください。今日もトークランチョンビート
始まるよ。
プロ卓球チーム琉球アスティーダは、卓球 T リーグへの挑戦、トライアスロンチーム、卓球スクール事業、スポーツバルの運営など、沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き、明日を照らす光となる琉球アスティーダ。
毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
FC 琉球ラバーズ。
毎週聞いてね
FC 琉球ラバーズ。
うがい手洗い
FC 琉球ラバーズ。
絶対聞いてね
FC 琉球ラバーズ。
那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
ある日私は募金に支えられた。今度は募金で支える人になる。支えられたり支えたり、困った時はお互い様。自分の町を良くする仕組み、赤い羽共同募金。
社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
FM 那覇 78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ。
時刻は12時14分になりました。トークランチョンビート、天気予報のコーナーに参りたいと思います。沖縄本島中南部のお天気、本日曇りとなっております。風は東の風、波は2メートル、うねりを伴います。降水確率は今日1日通して 10%、 日中の最高気温は22度となっております。注意報警報はございません。沖縄本島地方は高気圧のへりにあたり曇っています。明日、28日は気圧の谷の影響で曇り、ところにより雨が降る見込みでございます。以上お天気予報です。続きまして本日の潮位、 満潮時刻は夜の7時となっております。干潮時刻はこのあと1時19分となっております。潮は大潮で日の入りは17時45分です。以上ちょいのコーナーでした。今日のトークテーマは、ラジオの力で歳末さつき合い2023感謝御礼ということで、FM 那覇というラジオ局を通してですね、支援物資集められてですね、これを支援団体っていうか、まあ、那覇社協に届けに行くってことなんですけど、どんなものが届いたのかちょっと紹介していきたいと思います。はい。ティッシュ箱10個かける4、届けられました。ティッシュ箱10個かける4ということで、10×4 だから40箱届いたってことですね。40箱もあったら本当に助かりますよね。ティッシュ箱って絶対使うので、
絶対使うね。
なんだろうね、この生活支援物資って要は家計のね、お財布がこうあって、必ず使うものがもらえたらその分お金浮くじゃないですか、うん、だからもう実質お金あげてるのと一緒なんですよね、実はね、うんうんうん、他のものを買えるっていうか貯金できたりするとか、そういうことがあるのでありがたいものでございます。他にもですね、米5キロが2つ、ティッシュ箱が2つ、トイレットペーパー12ロールが2つってことで、すごくね、傘があっていいですよね、これはね。ティッシュ箱とかトイレットペーパーっていうのはね、うん、傘があって、これをとりあえず置いておくと、なんかいっぱい支援が来たぞっていうような見た目になりますよね。ティッシュ箱とトイレットペーパーと、おむつとかね、大きいものっていうのはね、なんかもうすごくいいですよね。なんか お金が5万円がそこにステージのようにポンと置いてあるより、5万円分のものが置いてあった方がテンション上がるよね、うん、わーすごいいっぱい集まったなみたいな感じになりますからね、うん、はい。というわけで続きまして、これリスナーから、一応局長が誰の名前を言っちゃいけないのか教えてくれないと僕名前全部呼べないんですけど、 どの方の名前を呼んじゃいけないんですか、これ。
じゃあ5番。
5番は読まない。はい、はい、わかりました。最初のティッシュ箱はたけしさんですね。はい、続きまして長谷川淳さん、ありがとうございます。いつも、レトルトカレー10個、わかめ卵スープ2個、酒フリーク2個かける2ということで、食べ物ですね、ありがたい。わかめ卵スープなんか僕も欲しい。
なんか
わかめスープ、卵スープってうまいからね、うんうん、何の料理にでも合うし、和食でもね、洋食でも何でも合うっていう。でレトルトカレーもありがたいですよね。10個レトルトカレーってさ、意外と高いんだよね。
意外とするよね。
普通に買って食べるっていうのは、うん、まあ、結構高級なんだよね、うん、レトルトカレーっていつでも食べれるし、困った時にね、茹でればすぐ食べられるから、うん、時間ない時でもありがたいよね、うんうん、本当にすごく高価な支援物資だと思います。ありがとうございます。はい、他にもですね、これ紹介で実名ならちょっと避けたいと思うんですけど、すごく大量のものが届いてます。ボンカレー6個、はい、コーンスープ4個、アサゲ2個、コーンビーフ4個、カレーうどん4個、ホットケーキ3個、そうめん2個、ミルクココア4個、シーチキン5個、酒フレーク2個、チューリップ4個、甘味感2個ということで、これね、このチョイスはね、すごい気持ちわかるんですよ。多分カゴ持ってスーパーに行って選んでて、これもこれもこれも入れてあげようってなったパターンなんですよ。これ家にあるものを、うん、とりあえずこうポンポン集めたって感じじゃなくて、なんかあ、これも欲しいよね、これもこれもっていう気持ちがすごい見えてくるんですよ、
ね、なるほどね。
これもこのぐらいいこうかなって、うんうん、いやもうこれちょっと こんなに買っちゃったよみたいな、うん、すごいなんか選び方に、このスーパーの中をカートで移動する様子が見えるっていうそう、ボンカレーとかがあるコーナーからこう行ってこう来たのかなみたいな、うん、そのコーナーのところから取ってきたからすごいするなっていうのが分かります。
俺の中でこっちのツボはホットケーキミックスですね。
ホットケーキミックス、
やっぱなんか美味しいの食べてもらいたいみたいな、
うん、うん、そうですね、うん、ホットケーキミックスね。まあでもいろいろ使えますからね、粉はね、うん、そう、別にホットケーキだけじゃなくても、
たこ焼き器に入れたらね、
別にそうそう、うんうん、なんか使いようがあるし、うん、甘いもんだしね、美味しいよね、うん、はい。というわけで続きまして、これ名前読んでいいのか分かんないんで、ちょっとそのままコンビーフ60個、
はい、
はい、名前
これいいですよ
これいいんですか。
いいです。
国吉正史っていうね、
はい、
ノーブレーキのオリジンアワー5000円プレゼントで、ね、局長なのに5000円プレゼント受けて、でコンビーフ60個を買ったんですけど、はい、これをそのまま支援ということで、
はい、
ありがとうございます、
はい、
これセバスチャンですね、はい、局長のことでございます。コンビーフ、なんでコンビーフにしたんですか。
な、一応ちょっと面白いのがいいのかなって思って。
え、コンビーフ面白いの。
なんかもう並べたら壮大な感じだったんででこれ、うん、あるコンビーフあるともうご飯とこれだけでいけるじゃないですか。
うん、いや俺はいけないけど。
あ、そう、
うん、そ
あの番組でブーブーさんにももっといいのあったんじゃないかって言われましたけど、
俺もそう思う。コンビーフって高級じゃん、めっちゃ高いじゃん、
うん、
だからなんか
でも小分けにできるから、これ60個もあるから、
あ、なるほどね、
うんうん、お米とかだったらやっぱ、ね、うん、2つとか3つとかになっちゃうから
小分けしたかったね、多くの人にあげたらいいですね。そうだね、うん、数みんなにあげたいもんね、
うん、
それは確かに。なんか寄付する側もあるわ、米とかは大量に送られても小分けするのめんどくさいし、うん、大変だから、うん、できないから、まあ、確かにそうしてもらった方が楽だよね、うん、それはいい配慮だと思いますね。石鹸お姉さん、僕の知人の石鹸お姉さん、はい、石鹸お姉さんって言ってた自分で、
あの受けたのは、うん、あの熊さん、お城熊さん、
うん、石鹸のお姉さんって自分で言ってた、
多分、うん、前も言ってたと思う。
僕石鹸のお姉さんは、僕が石鹸のお姉さんってよく言うんですけど、うん、その石鹸のお姉さん側が自分のことを石鹸のお姉さんって言って認められてるのかが分かんないから、うん、でも僕の中では石鹸のお姉さんです。石鹸のお姉さんっていうね、僕の、もう僕がホームレス時代から、うん、本当にお世話になっているお姉さんがいて、うん、なんで石鹸のお姉さんかっていうと、石鹸を売ってるからですね。石鹸を売ってるお姉さんだから、うん、すごいあの質のいい石鹸を売ってるわけですね、
はいはい、
だから石鹸のお姉さんって。僕もそのもう本当に困ってる時に、そのなんか石鹸をもらったりとかして、石鹸ありがたかったですよ。あのそれを使って、体洗ったりもしましたし、あのフルーツのね、なんか綺麗な石鹸なんですよ、作ってるのは、
はいはいはい、
フルーツが入ってるみたいな綺麗なね、本当に石鹸を作ってて、その石鹸のお姉さんって僕が言うんですけど、石鹸のお姉さんってラジオで言ってるのか分かんないんで、石鹸のお姉さんから、お米の3キロ、
はい、
お米の3キロ、を2つですね、コシヒカリのブレンドと、お米、熊本に困るを、1個ということで、米の品種にもこだわってくれたみたいですね、うん、あのお米を。で、石鹸のお姉さんこの1回だけじゃないんですよね、
そうですね、
あの1回に大量に持ってこないっていうか、その3キロ3キロって時点でもう大量重いんですけど、
うん、
それをまた持ってきてくれてるんですよ、別の日に、
はい、
それが、2回目がまたお米、
はい、
3キロ持ってきてくださってるんですね。本当にありがたいですよね。3キロってのは本当ちょうどいいよね、はいはいはい、本当にあの一家賄えるぐらいな、うん、いう感じなので、3キロあったらまあ少し1ヶ月ぐらい持つのかなって、まあ、家にもよるんですけどもね、本当にいいプレゼントで、また来てくれてるんですよね。
そうです、う
ん、昨日来て、
昨日最終日、
石鹸のお姉さん、
はい、
沖縄ホーメル中身汁レトリートパック8個ということで、おかずも必要だってことおかずも必要ってことになって持ってきてくれたんですよ、うん、本当にその来るだけでも大変なのに、
はい、
ガソリン代かかるのに3回も来てくれて、
うん、
それで3回もこう食べ物をね持ってきてくれた石鹸のお姉さん、本当に感謝です、
はい、
石鹸のお姉さんのね、石鹸の販売場ぐらいはね、あの伝えたいですけどね、
うん、
ここで石鹸買えるよっていうのはね、
はい、
本当にそういうのもなく、本当にあの嬉しいプレゼントでございます。たけしーさん一番乗りでしたね。そう、たけしーさんがあのティッシュ10箱持ってきたの一番乗りでしたね、
はい、
すごいです。たけしーさんありがとうございます。たけしーさんなんて県外から持ってきてくれてるから ねもう送料も払ってこっちまで来てるわけですからね送料っていうか、まあ、
自分の
飛行機をね、うん、飛行機代も払ってここまで来て、その東京で買ったのかな、ティッシュ箱10個を4個、ね、飛行機の中も持ってったのかな、うん、それをこっちまで持ってきてくれてるわけですから、
送料3万往復6万ぐらい、
もうめっちゃ金かかってますよ、竹下さんの寄付は、うん、遅れって思うんですよねティッシュ箱送った方がいいよって、うん、
そんなこれ東京から買ってきたらなかなかすごいよな、
すごい
よ、
ティッシュ箱10個 4だから40個ティッシュ箱40個、うん、スーツケースに入れて、あでもアタッシュケースかなんかに入れてパカって持ってきましたっつって、ああティッシュ箱40個一番乗りで飛行機に乗って東京から、うん、何やってんだ沖縄の人たちはって東京から来てくれてんぞって、うん、
ひょっとしてティッシュとティッシュの間に何かある
かもしれない長谷川潤さんこっちで買ったんだろってこっちで買ったんだろって、竹内さんトラビ聞きながら前島のマックスバリューに行って買ってきましたそうね、今ユニオン閉まってますからね、一番近いのは、まだ閉まってないか、これから閉まるか、
うん、
一番近いのは、まあ、ユニオンだけど、それマックスバリューだね、うん、マックスバリュー買ってきてくれてありがとうございます。こっちで買ったんだろうって、汗が出たくて、確かにね、そりゃそうだよね東京で買って持ってくるわけ、東京のここが安いわけよとかないわな、それはな、うん、はい、他にもですね、名前は伏せるんですけれども、お米5キロ、コウノトリの育むお米とか、味噌汁パック、小豆1パック、 あのお菓子1パックポーク缶3缶和紙ミルク1缶ということで、これもねスーパーの中回ってる感じがすごいするな、うん、
和紙ミルクいい ね、
うん、すごいいいな。なんか思い出とかもあるんだろうな。なんか結構自分も助けられたからって人いるんだよね、うんうん、もらって助かったものがあるとかさ、だからそういうなんか感じがしますね。僕もその物資買うときとか一番これが助かるなと思うものを買って持っていくんですけど、うん、やっぱそうだよねって思いますね。
だから俺コンビーフなんで、
うん、助かったんだね。コンビーフはでも高級だと思うよ俺、おかずにしては。
あそっか。
コンビーフなんか手届かないもん。
コンビーフチャーハンみたいなさ、
だからそう、それは高級でしょって思うんだよね、うん。うまかっちゃん5パックメイフェアと、キシリクリスタルとハイミックスも買ってくれてます、ありがとうございます。メイフェアもなかなかね、スープですよね、缶詰メイフェア。メイフェアってさ、買ったら高いけど、僕ホームレス時代に支援物資で結構もらったことあるんだよね、
うん、
で毎日のように食ってた時あるわけ。うまいなこれって思いながら、うん、で支援受けた時に食べたかったの味をまた食べたいなと思ってスーパー行ったら結構すんだよね、メイフェアって。
ああ、輸
入物だからかな、うんうんうん、なんでこれこんな支援物資でもらったんだろうなみたいなこと思ってたんですけどね、うん、はい。他にも、シャローム聖霊教会、これは FM ラハのね、もともとパーソナリティですけどもね、うん、現金1万円ということで、 ありがとうございます本当に、
はいはいはい。
1万円も寄付してくれるなんて相当だと思うよ俺、はい、本当に俺お金だったら、
うん、
やっぱ身内に渡したいもん
だよな、
うん、
俺が欲しいわ。
そう、なんかなんか身の回りにいる困ってる友達とかがいたら渡したいもん、はい、で貸し作りたいとか思っちゃう。
あ
お前を困ってる時に助けてやったよな俺はって言わないけど、うん、そういう感じになりたいとかっていうなんか悪い欲望みたいなのが出てくるんだけど1万円をどこの誰だかわからないけどどうか困ってる人に使ってくださいって言って渡せるのはすごいなって思うんですよね、
はい。
そんで純選手もお金でしょ、
うん、
5000円、
はい、
すごいと思うんですけど。
だからね、
お金をあげるっていうのはマジですごいよ、うん、もちろんそのみんなも分かるよ、そのみんなが買ってきたものって結局1万円以上5000円以上のものたくさんあるんだけど、はい、いやなんか物だったらさ、だってみんな言うじゃん、この現金配るときに現物試験にしろとかさ、
うん、
生活方法も現物試験にしろとかってさ、
うん、
トイレットペーパーにしろとかね、
うん、
って言うじゃん。だからもうそのものにした方がさ、悪いことに使わないからみたいな、
うん、
とかってあるじゃん。お金を渡すっていうのはなかなか大事じゃん。でも実際一番助かるのってお金じゃん、
うん、
一番自分に困ってるものを買えるわけだから、
うんうんうん、
だからすごいなんかその直接的っていうか、僕らもそのお金をよこせって言わないですよ。そのなんか一応遠回しに物の方が分かりやすいかなものって言うんですけど、すごいなって思いますね、はい、本当に心が綺麗なんだなって思うマジで。そのお金渡すときにお金をこんな少ない額でっていう人いるじゃん、
うんうん、
もういろんな人見てきた寄付の人で、
はい、
こんな少ない額だからちょっと申し訳ないみたいな、うん、逆に払いたくないみたいな、
うん、
どうせ払うんだったら10万とか5万とかがいいとかさ、そうじゃないじゃん、1000円でいいじゃん、
いい
1000円で全然いいじゃん、
うんうんうん、
心がだからそういうことも含めてそういうのも考えずに入って渡せるのはなんかすごく綺麗だなって思うね、
うん、
うん、粋だなって思う。だから純選手が僕そうやってることにすごい感動して、
はい、
僕今までノーブレーキがオリジンの中で一番好きだったんですけど、うん、もう今純選手が一番自転車の店太郎さん、貸し借り作りたい、あ貸し作りたいっていやらしい、まあね、そうは言わないですよ、貸し作ろうとかって言葉では言わないですよ、
うん、
ただでもなんか自分の中でやっぱ打算的な部分があって、思ってないけどね実際貸し作ろうとはね、ただ、お金をあげるときにさ、
うん、
そのまま渡すんじゃなくて一応貸すねって言うじゃん、
うん、
わかる返してもらうつもりないよ、
うん、
あげるってなったらしょうもない感じがするから、
うん、
だから貸すねっていう打算的な意味で自分の中でも誰かに物をあげるときに誰でも彼でもあげてたら取り留めもないよねって、自分の中のそのルールを作るためにこれは貸しということにしておこうみたいな感じになるわけよね、
はいはい、
でもなんかこの2人からそういうようなことは全然感じない、
うん、
本当に、しかもラジオを通してっていう、
はいはい、
全然純選手とか直接ね、そうシャローム聖霊教会も直接渡したらいいと思う、
うん、
こんな風にしてくれてって思ってすごい感動しました。はい、続きまして、
はい、
モーニングナハのパーソナリティ、池城さん、
ユーミーさん、
ね、池城さんの方で名前呼ばせていただきましたけどみんなはユーミーって言いますけど池城さんと呼ばせていただきますけど、ビーフカレー 4袋入りということで、うん、カレー4袋ですよ、うん、本当にいい子ですよねなんかもうただただ朝のパーソナリティをしてるのを見てても分かるけど本当にいい子なんだなって感じがしますね、うん、ビーフカレーですよ、ポークじゃないですよ、チキンでもないビーフですから、しかも4袋入りということで本当にありがとうございます、うん、なんか本当に嬉しいなって、これすみません言ってるからくれてない人のことを冷たいと思ってないですからね勘違いしないでね、ただただ感謝したいからということでございます、はい、本当に嬉しいなと思います、そして尾長里奈さん、はい、これリーナーと島崎ユンタクの、ね、番組ですけれども、はい、ティッシュペーパー150組んティッシュペーパー150組を2箱どういうこと、150組2箱ってティッシュペーパーを150組を2箱もってことは300組ってことになるんだけど、ティッシュペーパー300組と丸米の味お味噌汁パック36食ということで、今局長が150組がかける2個あるのか確認していきましたけど150組って何の、マサさんユーミーさんはいじらないでユーミーさんをいじらないでっていじるよラジオなんだから何ですか、はい、
んちょっと待ってね
待って、まあ、でもティッシュペーパーと丸米のお味噌汁パックをいただきましたと、はい、リーナーと、島崎ユンタクっていうのがねありますけれども、リーナーと島崎ユンタクって、検索していただきたいですけどちゃんと出ると思いますけどね、あの FM 那覇のホームページにありますから、
これリーがねカタカナなんですよ実は、リーだけ、
そうなんだ、うん、でリーナーと、島崎ユンタクって検索していただけると出ます、番組の内容とかね雨漏りのチャンネルとなっておりますね、リーナーと島崎ユンタクは沖縄から世界に誇れる琉球雨漏りを身近に感じていただきたい、一人でも多くの方に知ってもらいたいという思いから生まれた番組です、沖縄に関するさまざまな視点から雨漏りに触れ、雨漏り好きな方も飲んだことがない方も楽しめるような番組をリスナーの皆様と作り上げていく番組を目指します、金曜7時オンエアということで、金曜夜7時毎週金曜夜7時オンエアということになっております、はい、リーナーさんの青森番組ですね、うん、そんなリーナーと島崎ユンタクから、寄付いただいたのは、青森というわけではなくティッシュと丸米のお味噌汁36パック、さすがにここで青森が好きすぎて青森切るということにならない
さすがに一応お酒は NG って書いてある、
うん、そうNG じゃなかったら島酒いっぱい持ってきたんかね、うん、いや本当にありがとうございます、この金曜7時の番組もぜひ皆さん聞いてみてくださいね、物資のこととかコメントで送ったりすればいいと思いますよ、本当に ありがとうございます、続きまして、ぶっちゃけ本物美容クラブの下地さんから、はい、デルモンテ世界の果樹園からのフルーツジュース一ケースということでございます、ぶっちゃけ本物美容クラブも紹介しましょうか、
はい、
ぶっちゃけ本物美容クラブって
16時
そしたらねちゃんと FM な番組のあれありますから、パーソナリティはサチネということで、木曜16時、午後4時からですね、ぶっちゃけ本物美容クラブは、世の中のウェルネス、健康的な日々の暮らしに対する女性への情報やエールを発信します、女性が求め欲しい探していた行ってみたいやってみたいやってもらいたいの対応をご提案している美容サロン、リラクゼーション、何て言うんだっけ、鍼灸鍼灸、セラピスト、ヒーラー、ご飯屋さん、プロトレーナーの方々を毎回ゲストにお招きし、その本音をお届けします。そうだよ、そうだよ、時には本音を出したっていいんだよ、それがぶっちゃけ本物クラブです。って書いてますかね、毎週木曜4時、午後4時オンエア、神奈川県、湘南でプライベートサロン、沖縄県北谷で、ウェルネスルームを経営している下地、このサチネーですね、サチネーが、はい、ナビゲートしますということで、湘南、横浜生まれ湘南育ちのね、うん、暴走族だったんです
、
ね、湘南爆走族だったのかもしれない、
ちゃうわ
湘南のイメージが漫画と湘南の風しかなくて
サチネーだしな
お前と俺はってはい、家族構成とかも載ってます、ちょっと誤字脱字がこれコンセプト多かったんでちょっとメモしといてください、直してほしいです、はい、ぶっちゃけ美容クラブ、ぶっちゃけ本物美容クラブもぜひとも見てみてください、続きまして、自転車見せたんです、2枚組のティッシュ150組入りのボックスティッシュですよってことで、まあ、いや僕も実はそれは思ってましたけど、普通にそう思ってますけど、ね、局長がそれで焦って見に行ったのが面白くて僕は大丈夫ですかと思ったのに、2枚の150組っていうのはこう1枚のティッシュと2枚重なってるやつだからね、はいはいはい、あれが150組入ってるボックスティッシュが2個ですよってことです、はい、続きまして、谷口亮さん、あこれ読んでいいやつかな、 神奈川県からお届け、はい、ありがとうございます。レトルトカレーパスタソース、パスタカップ麺、レトルトカレー6つパスタソース5つパスタ3つ、カップ麺8つということで、これもね、あれだよね、自分がもらって助かるものっていうのがはっきりしてる感じがするね。わかるよね、うん、なんかやっぱ寄付するものでさ、この人の人柄見えるね。なんか米なのかそのスープレトルトス、うん、なんかこの粉のスープとかさ、レトルトカレーとかさ、
はいはい、
なんかその人のあれがわかるね。だから局長はあれでしょ、コンビーフ60個だから局長の困った時がないのかなっていう感じがしますけど、コンビーフ食ってるって、うまいから好きなもの食ってるって感じがします。レトルトカレーパスタソース、パスタはね本当に安くて、あの日持ちもするし、いつ食ってもうまいしね、あのいいですよね。
油で揚げたらお菓子にもなるしね。
神奈川県からですよ、Uパックで、
Uパックできます、
金かかりますよ、本当にありがとうございます。
本当に
これ、そう、神奈川県から、
神奈川県から、
どうやって神奈川にお知らせしたの？
あ、多分、まあ、リスナーさんで、パーソナリティ
さん、それはそうなんだと思うけど、そうだよね、CM でやっぱ聞いたってことか。神奈川県からです、ありがとうございます。そして下地七恵さんの、下地七恵の晩御飯のパーソナリティ下地七恵さんから、はい、いただいたのが、メリーズおむつ、50枚を4パック、粉ミルク800g、韓国海苔8枚を12袋で、それが2つ、レトルトスープ2つ、パイの実3個、チョコパイ2つ、レトルトカレー4つっていうことで、わあ、これも本当に、これは本当になんだ、欲しいっていうかね、あのおむつですからね、おむつ大変なんだ本当に今、もう子育てしてて思うんだけど、もう本当おむつ代って大変だし、もう使う時半端なく使うし、1日何個っていうわけじゃない、なんかすげえ使う時あるんだよね。でもうそれで消耗するでしょ、いや本当金かかる、ここはっていうところをすごく助けてくれるのでありがたいですよね。そして下地七恵さんの番組の紹介もですね、下地七恵の、七恵の晩御飯で検索してみてください。皆さん下地七恵の晩御飯で検索すると FM 那覇の、はい、ページ出ます。はい、頑張ろう沖縄をスローガンに、七恵姉さんと愉快な仲間たちが沖縄を元気にする番組です。番組のコーナーでは沖縄県内の飲食店の情報を紹介するだけではなく、リスナー特典もゲットできるかも。また別のコーナー、晩御飯うちなんちゅでは、沖縄県外で活躍するうちなんちゅや沖縄に関わる方々を紹介します。頑張ろう沖縄、晩御飯は2022年観光沖縄観光復興宣言に賛同しています、ということで、下地七恵、下地七恵をよろしくお願いします。下地七恵さんのなんか、この飲食店を巻き込む感じとか、
はいはいはい、
あの旗の感じとか、なんかすごい、すごいなって思うんですよ。
すごいよ
すごいなって思うんですよ。ね、なんだろうな、すごいとしか言いようがない。あそこまで OK なんだって思って、だから下地七恵さんっていう人と僕はあんまり話したことないんですよ。このパーソナリティだけど長く話したことっていうか、あのね、なんだろう、ちょっと挨拶したことあるぐらいで、ただパワフルな人なんだなっていうのはすごい伝わってきて、でこういうところもちゃんと見逃さない、あの番組に飲食店呼ぶって簡単なことじゃないですよ。いろんな人たちと調整して話してゲストに来て、でまたお話するって、局長も駆け足で今ゲストいっぱい出るから分かるじゃないですか、みんな違うじゃん性格が、それをこうちゃんと話して細かく聞いてって、ちょっとでも失礼なことしたら嫌われちゃうわけよ、だから丁寧に話もちゃんと聞いて、問題がないようにやるわけなんだけど、そういうところも丁寧にやっているだけでは、すごくもう大変なわけよね、周りのこと見るの疲れてしまうし、そうじゃなくてこういう支援物資のこともちゃんと目に留めてくれて、買いに行って届けてきてるわけでしょ、これ秘書じゃないですよね、届けたの。
いや本人です。
本人でしょ、秘書っていうか秘書いないですよね。いるかな、今
いるでしょ、
いるか、だからそれが本当になんかその気持ち、
はいはい、
こういう小さなことに、小さなことっていうのはいろんな活動してる人ほど細かいことに目がいかないもんですよ、
はいはい、
言ってもやろうってならない、やろうと思ってもやるに繋がらなかったですよ、七恵さんは繋がったんでしょ、みんな忙しいけどね、あんなに人と関わることをしてて、だからそれがすごく嬉しいというか、すごいなって思います、逆尊敬。クロンダイクさん、選挙活動中と聞いてきました。いや、選挙活動してない、それ選挙活動中って言ったらダメなんだぞ今。 してないぞ誰も選挙活動は、
うん、番宣です、
うん、番宣だよ、うん、下地七重の番見かせっていう番組だから下地七重をよろしくお願いしますっていう、うん、そのどう考えてもっていうそうなっちゃうよね、うん、マサさん七重さんはいじってもいいんじゃないですか長谷川潤さんそれ読めないからそれ読んだら怒られちゃうからなんだろうその各その飲食店の方々にこう特典情報というかさクーポンとかいろいろつけてくれるのもすごくいいよね、うん、あとポスターとかもめっちゃ作ってくれるんだよね、
うん、
FM 那覇のこともちゃんと支えようとしてくれてんだよね、
うん、
あだって FM 那覇の営業よりチラシ配ってない、
うん、あるよ本当に
下地七重さんの 話で今までずっとしてこなかったけど今日するけど、うん、下地七重さんのお客さんがゲストかなんか知らないけどもうその人が FM 那覇の人だと思ってるんだ下地七重さんのことそちらのスタッフがじゃないよって、うん、スタッフじゃないよってでも、うん、FM 那覇以上に営業してくれるわけだから、はいはいはい結果的にその本当に七重さんには感謝してますし全然その七重さんと話す機会がないのであの、まあ、あったらちゃんと言いたいんだけど、うんまあ、この番組を切り抜いていただくか局長の方からちょっとそう言ってましたって挨拶していただいて助かりますお願いします、はい、ちょっとちゃんと本当は僕から言うべきなんですけど結局1年そう思ってたら過ぎてしまったので、うん、ちょっと少しでも早く伝えてほしいです、はい、ありがとうございますというわけでこのような虫がですね、まあ、届いて、
うん、マサさんのさっきのコシヒカリですね
はい、はい、マサさんのコシヒカリマサヒカリということでね僕もコシヒカリ持ってきましたよ奈良ヒカリ
奈良
はい持ってきましたということでお米がね僕はやっぱ好きなので、ねうん、秋田小町が大好きなんですけどね、うん、魚沼さんのコシヒカリを、ね、今日は持ってきましたね、なんでかなんで魚沼さんのコシヒカリを持ってきたかっていうのはね、察してください
なんで言えばいいじゃん
なんでかは察してください言ええー、じゃあ全然関係なししますけど、うん、昨日那覇青年会議長僕、はいはい、今年1年頑張りましたよ、うん、局長見てたでしょ僕の頑張り、うん、偉いと思わないですか頑張ったと思わないですか
思う反面
もう頑張ったわけですよ、うん、その、いや言いたいこといっぱいあると思うけど、うん、頑張ったわけですよその青年会議長、はい、昨日がようやく最後の理事会で最後の会議で最後の報告が終わったわけ、
はい
子供飯グランプリの報告をして、
はいはい
5話こうこうこうでしたってことを全部終わらせて最後にもう最後の二次会なんで、いつもと違う場所でってことで、若さにあるもともと三郎があったところ今しゃぶしゃぶミルクになってるんですけどあそこで、理事会やってみんなで、はい懇親会やって終わるっていうのがあったんですよ、うん
はい、
でそれで最後にね、理事長がその2023年度の理事長が新里さんっていう方なんだけど、はいみんなにねプレゼントもうありがとうっていう、
うん、
一人一人にが挨拶したんだけどその後に本当にありがとうねっつって、プレゼントくれたんですよ、
はい、
魚沼さんのコシヒカリ一人一人に3キロの魚沼さんのコシヒカリですよ、
はい、
いやあれ高いじゃんだって、うん、金額でもう分かっちゃうじゃん、
うん、
これを、
重いし
みんなに配るんだよ、うん、マジかと思って、うん、20個30個22個かな23個かなお金かかってると思ってね、
うん、
いや本当にその気持ちが嬉しくてね一人一個ずつですよ一人一個ずつ60
60
だからさ
66もう青年男俺と同じぐらいだ
そうだよ青年男性、うん、成人男性、うん、いやー本当になんか嬉しかったな、
うん
それまあ別の話なんですけどね、うん、それはね、うん、今回僕が支援させて支援寄付させていただいたのは魚沼さんのコシヒカリなんですけどまあその時にもらったのも魚沼さんのコシヒカリってだけで別に何かつながりがあるわけではないんですけど、
は
い、
まあ物は一緒ですね
物は一緒です、うん、僕のお家には米いっぱいありますから秋田から届いた米がね、うん、いっぱいあって多分今年で最後なんですけどね毎年6、30キロの米が5体ぐらい届くんですけど
なんで
だから秋田にいるばあちゃんが送ってくれるん
ですあそっかそっかもう引っ越しした
いやまだしてないんだけど、うん、だからもう今年で最後かなみたいな感じなんですけどね、うん、はい米はちょっとたくさんあったので米をちょっと寄付したいなと思ってですね
はい、
はい、寄付させていただきましたやっぱ米が一番嬉しいな僕は
うん、
米絶対食うもんだって
食べるね、
うん、
日本人は、
うん、米現金に見えるもんだって僕は
光ってる
クロンダイクさん米俵1票分俵ですね1票分マサさん金秀に秋田小町がなかった秋田小町ないんだ金秀、ね、夢ピリカっていうのがなんか流行ってるんでしょ
夢ピリカ北海道の見るね
めっちゃなんか北海道産のお米推してるよね、うん
で結構セールにしてくれてたりするね、うん、
ちょっと食べたの前秋田小町が切れたから切れた時があったわけ、うん、次のやつが届くまでに米がなくて でどうせ食べるならと思ってその夢ピリカ気になってたから注文したんだよ新米をね、
はいはい、
で食べたんだけど、
うん、
合わなかったな俺には。
あ、そう
あんなもっちりして美味しいよ、もっちりしてると思わなかったわけ、
うん、
すごいそのもっちもちっていうか確かコシヒカリっぽいのかな、もちもちの感じは、
はいはい、
って思って僕秋田小町っていうのはどちらかっていうとなんかそんな感じでつぶつぶしてる感じだよね、
うん、
だからそのつぶつぶ派が好きだったんだよね。
ああ
だからあんまりかなって
批判
するわけじゃないんだけど、
慣れ親しんだ味、
うん、米にうるさいんですよ、すいません、秋田生まれだから 米どころだから慣れ親しんだところだから、ね、水とかもうるさいしね、はい、
まあ沖縄出身は何にうるさいかな。
沖縄出身はなんだろうね、やっぱだしとかじゃない、だしが効いてるものが多いんだもん、
うん、
沖縄そばのだしとかうるさくない。
あ、まあそう、
うん、カツオでも豚骨でもどっちでも美味しいじゃん。
美味しい美味しい、
うん、なんかでもカツオ派なんだよねとかって、
カツオ派、
うん、あと麺もうるさいじゃん、
麺、うん、
ああ何麺とかさ、うん、うるさい結果スーパーにあんなにいろんな種類の麺が
ある、いっぱいあるよね、
うるさいからだよあれうるさくなければ
これも出せって
うるさくなければ1個でいいんだよ
八重山そばも OK、
あんなに
宮古そばも OK、
あんなにそうそうそう、うるさいんだって、
うん、
うるさいからこそでしょ、うん、沖縄そばの麺が あんなに多いの、米の品種ぐらい置いてるからね
多いよな沖縄そばで
多いよ、あんな、
う
ん、
あんなに
麺置いて、うん、だからその沖縄そばをおすすめ、よく観光で来た人に、友達とかにさ、
うん、
どこの沖縄そばがいいのとか、
うん、
何によるって好きなものに、ね、カツオなのか豚骨系なのか、麺は太い方がいいのか細麺が好きなのか縮れてる方がいいのか、
だから
何なのかっていうのね、
まあ、なんか言ってそのこの何ラーメン好きなのっていうのと同じぐらいですね。
そうだよね、ムカ、うん、つく質問だよねあのどこのラーメン屋さん美味しいって聞かれたらさ、うん、逆になんかその質問の仕方ってラーメン好きじゃないなお前って感じになるんだよな、
うん、
あの
豚骨系でとかね、うんうん、
この間来たちょっと名前忘れたけど方ゲストがいてね、その人がラーメンちょっと教えてほしいんですけどって、背脂ちゃっちゃ系で醤油の、
うん、
あのラーメン屋さんどっかないですかって聞いてきて、うん、もうその質問だったらすぐ答える
、分かる、
だからそういう風に聞いてくれればね、うん、味噌系のとか、うん、何々系でって言って
豚骨系でとかね
何の話してんの年の暮れに
あ、そういえば、はい、あれ今日今年どうします、
今年は今年の、年末のカウントダウンレディオですか、
うん、
いやーやらなくていいですか、すいません毎年思うんだけど
見捨てるのか
いや見捨てないですけどそのカウントダウンレディオってさ、
はい、
その僕その後も過ごすんだったらいいんだけど、
うん、
年いつもカウントダウンしてすぐ帰ってるじゃん、
うん、
はいじゃあお疲れ様でしたってことで
帰る、
ね、うん、
いや12時、
うん、
20分頃に
災害の時はさ、
うん、
確かに不安だと思うわけ、
はい、
あの眠れないし、
うん、
で俺はでも正月さそんなにそういうことを考えたらもう寝てると思うわけよだって眠れないわけじゃないんだから、
うん、
わざわざ12時まで起きて、
うん、
僕はそのカウントダウンそもそもいつもしないの、 あの、うん、いつも寝てんのその時間、
うん、
寝れるんだったら、
はいはい、
だから正直そこは毎年やってて、
うん、
まあなんかやりますかみたいな感じのノリがあったから、うん、あじゃあ やってもいいけど本当にニーズあるんだったらみたいな、本当に僕がねあの孤独だから、孤独を知ってるから言うんだけど、はいはい、寝るって起きてねって、台風 あの寄り添うと、
うん、
カウントダウンで寂しい思いしてる人たちのために寄り添いますは、
うん、
ちょっとちげえと思うずっと思ってたの俺
じゃあなんでやってたんだよ、
う
ん、
だからそのそういう人がいるっていうのもあったし、なんかやってほしいみたいな声があったから、やってほしいなんて嬉しいじゃん、テレビとかいろんなコンテンツがある中で、
うん、
それをさやってほしいですって言ってくれるのは嬉しいじゃん、
うん、
嬉しいけど、そのなんだろうね、いや、すみません、止まっていいですかって
話したでも暇な人来てって言ったらいっぱい来そうな気がする
よ、ね、来るよ、毎回来てるよ、うん、人は来てるけど、いや、うん、まあ寝てよ寂しかったら俺は寝るよ、俺は、ね、寝るし、うん、嫌な時は寝るよ、
うん
うん、台風は眠れないから来るんだって、
うん
うん、やるから来いよってそんなあるかって思って、ほら自転車の水田さん、今年は寝かせてもらえるかって言ってるじゃん俺そういうのもあるわけ、なんか
強制やってみないといけないとか、
いや強制ではないけど、うん、絶対リスナーとしても、
うん、
ここまで一緒に 台風の時も雨も風の時も、うん、あの僕が再放送多い時でも、うん、再放送多いのにやるってなったら来てくれてんのすごくない、うん、通知とか見てんのが俺が再放送の時でも見てくれてんだよ。だからやるってなったら来てくれるじゃん、
はい、
こんな僕のために僕らのためにも、うん、やめてあげようよ
やめてあげようよ、
うん、そんななんかそれは違うよって思って、うん、あの台風もギリギリなんだよ。台風もみんなのためにって言って始めてるけど、うん、結局一番怖いのここじゃん。この拠点が一番怖い中で、うん、みんないなくならないでって思いながら俺放送してんだよ、うん、夜中すごいですねとかって言われて、
う
ん、
プコーンって天井から落としてな。
いやそうそう怖い怖いそれをそれは違うよって思う、ね、熊五郎バブニャンさんこんにちは。しのごの言わずにしてください。いやしたからしてだからいやいやいや、うん、マサさんたまに登場するから会いに行くんだよ。あたまに登場するから会いに行きやすいんだであって毎回放送されたらたまんないよって話いや今回はすみません、あの放送は、なしにさせていただいてっていうかそもそも、その時間帯番組あるのかないのか、まあ、チェックしてないじゃん。まずあるでしょそもそも。
日曜日
に
日曜日だね
番組表がないこっち、日曜日ですよ。
あ、ね、日曜日なないよ。
いやいやいや番組表ちょっと見よう。あるっぽいあるっぽい番組表をまず見て、ちょ見せて見せて。あ、日曜はないんだ。ああそうか、なんで俺
ないですね番組は。いやいやいや、
だから誰が誰が
わかる、この駆け引き。俺が従ってるように
したい、したいのしたい。
いやいや、
年末
この構図だとさ、
年末したい
この駆け引きだから
いやいや駆け引きじゃない。したくないでしょ実際。したくないっていうか、いいでしょでだあのね、来年盛大にやらせて
来年
来年、あの来年は、うん、あの
24年1月1日の0時ですか。
そうだ、あ違う違う、来年の、24時でやるっていう。熊頃バミニアさん24時手前で終わって年越さない放送じゃなかった。あ、そう、年越さない放送でやってましたね。
ああ
マサさんユーミーがカウントダウン番組してくれないかな。あれ僕もいじって、だからこういうことなのよ。そのなんかね、局の全員でカウントダウンを祝ってる感じがしてないっていうのも嫌なの俺。だから来年盛大にやりたいっていうのはちょっといろいろコミュニティのあれをもう一回見直して、
うん、
そもそも200人いるのにこの200人の交流を作んないといけないじゃん、
うん、
まず、
うんうんうん、
で FM の最初の頃コロナ前はさ、ここすげえ100人ぐらい人集まって
やったね、
むちゃくちゃだったじゃん
生放送してな、
あんなのもう集団感染どころじゃないぐっちゃぐちゃ、うん、狭すぎるわって感じだった、ね、うん、で好き放題ってさ
ライブ
でトラブルも起きたわ。好き放題言うかセクハラおじさんみたいなやつがいてさそので文句言われてあの人に傷つけられましたみたいな、もうこのぐらいコミュニケーションがもうぐちゃぐちゃになっててなんか、もうそのぐらいねのことをもう一回ちゃんとやりたいわけ、うん、俺たちがここに来て2人でおじさん2人が喋るカウントダウンって、うん、何にもないって寂しすぎるってそのリスナーがいるからやるけど、
うん、
でもそういう風に僕らだけじゃなくてみんな知ってる他の番組のリスナーの人たちがみんないろんな番組に来て見てるのコメント見てるじゃん俺ら、
うん、
だから本当は、みんな呼んでほしいんだってリスナーはいろんな人たちを。
そうね、
だからそれをちゃんと計画したやつをやりたいからやめてくれおじさん2人でどうしますねで俺は寝てるの、そしてその時間帯は家族と過ごしたいとかじゃないんだよ。
え、
家族と年越し過ごして子供が0時まで起きてるわけないだろ。
起きるよ。
起きねえ、寝てるわ。
沖縄の子は起きるよ。
それはもうちょっと大きくなってからだよ。うちの子まだちっちゃいんだから。まだ小1だよ。寝てるの。で、俺も寝てるの。その時間帯は。
絶対ゲームしてる。
してない。もう大体寝てんの。僕がゲームしてる時間帯っていうのは、7時にまず飯作って、8時ぐらいから9時の間にちょっと時間が空いてて、うん、9時から10時の間に子供みんな風呂にいるんだ、俺。
ああ。
全員風呂に入れたら大体10時半とかになるわけ、うん、そっから自分も風呂入ったらもう11時じゃん、
うん、
その後ちょっと時間が空いたらプレステのコントローラー握ってるか仕事してるかどっちかだわでその時に大体、夜中まで起きてる時熱中してればあるんだけど、うん、もう大体寝てますから大体、マサさん我が家は嫁が寝てます だ寝るでしょ。起きる？カウントダウン何すんの？だってい
や
テレビ見んの？
飲む？
虚しくない？早く寝たいんだけどって思う。キャンプだったらいいね。年のキャンプして、はい、初日の出見るとかだったら、海でね見るとかだったらもうやってみたいけど、今回勘弁してください。
ということで、
うんうん、まあ要望がツイッターとかメールとかで来たら、そこまで来るんだったらやるけど、みんな察するでしょ。来年は盛大にやるから。来年は、
うん、
来年はもうまずもう1月から計画してることたくさんあるから、
うん、
いいそれで。マサさん年末特番してた録画を見てますってこと。あ、録画ね、録画見たりしますよね。はい、というわけでラジオの力で歳末助け合い2023年を、はい、感謝御礼ということで、最後時間もないので説明するんですけど、このあと何時に那覇社協に持っていくんですか？
まあ、16時過ぎぐらい、
うん、16時過ぎぐらいということで持っていきますので、はい、那覇社協にね、ぜひともよろしくお願いいたします。長谷川純さん来年生きてるか不安だし。そんなこと言うなよ。そんな不安に思ってたらいつだって不安じゃんね。
うん、
来年生きてるか不安だしって、明日死ぬかも分かんないしって話で。だってそんな俺たちだってね、そんなこと言うなよっていうのはそういう意味ですよ。熊五郎バブニャンさん、来年は今言ったことみんな忘れてると予想してるでしょ。そんなことないですよ。詐欺師みたいなこと言うなよ。俺が詐欺師みたいなことを言うなよ。
でも盛大にやりたいね本当に。
そう、新年会は間に合わなくても、うん、ちょっとそれをやりたい。もうコロナ終わったんだし、
うん、
俺たち忘年会もやってないし、みんなを巻き込んだ何かを来年はやるので、絶対やるから。これはもう
やろう、
嘘じゃない。
やっぱわちゃわちゃしてたから、生放送楽しかったな。
そう、あれをもう一回やる、うん、コロナ終わったからできんの俺たちは、
うんうん、
だから楽しみにしとけよっていうことですよ。よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで FM なトークランチョンビート、本日のお相手は私奈良蓮と
柴山でした。
また明日、明日で最後かね、
はい、
また明日、さようなら。